正弘です。こんばんは、今日ご紹介させていただきます映画はゴジラ、1954年のゴジラ第一作です。監督はご存知、本田石郎さん、井の城さんだと思って石郎さんですね、この人ね。制作がご存知、田中智之さん、出演は宝田明さん、高知桃子さん、平田明彦さん、志村隆さん、あとは菅井欽さんも出てますね。音楽はもう言うまでもありません、伊福部明さんです。いやー、これはね、最近でこそ古い映画ってリバイバル上映珍しくないんですよ。午前10時の映画祭もそうですし、特に今コロナのあれで、新作が上映されない関係で古い映画をね、どんどんリバイバルで上映しましょうっていう、そういう空気がありますんで、非常にいいことだと思うんですけど、この僕が見に行った当時は2009年に見に行ったか、この当時はね、あんまり古い映画リバイバルしてくれなかった。ものすごい巡り合わせで、ものすごいたまたま偶然、あの古い映画をもう一遍スクリーンで描けるんだ、すげえ、これは見に行かなきゃーって見に行きました。うん、僕は今でもそうなんですけど、映画は映画館で見るもんで、テレビでやってても見ないよと。ビデオを借りたりしないよ。レンタル DVD なんてとんでもないですよ。Amazon なんて見ないですよって、そういう姿勢を今でも貫いてますんで、映画館でかかるんだったら行きますよってことで、僕ゴジラ初めてこの時見ましたね。第一印象。ゴジラ1954年第一作のゴジラ、これはね、人間ドラマです。完全に人間ドラマです。怪獣が、暴れる様、怪獣が破壊する様、それを見ようなんて人は、その当時もしかしたらいなかったかもしれないですね。これもちろんゴジラが主人公っていうか、ゴジラの映画ですから、怪獣が暴れる映画なんですよ。でも、それを取り巻く人々の活躍が克明に描かれてるんですよね。これがいい。完全に大人向けの映画なんです。昭和の、どうでしょう、特にガメラがそうですね。子供向けの演出がすごく多いのも途中であるでしょう。あの辺ではなく、まだ世の中誰もほとんどの人が怪獣映画を見たことがない。アメリカでは一部あったみたいですけど、それを見たことがないであろう昭和29年の人たちがこれを見てどう思ったでしょうね。ものすごい楽しめたんじゃないかな。スクリーンの中の大怪獣怖かったんじゃないかなと思います。特に白黒でね、足音が、ドーン、ドーン、ドーン、ドーン、ドーン、ドーン、ドーンってね、危機迫る人たちもいっぱいいるし、一番怖かったのはあの人、鉄塔の上から実況する、あの人だ。アナウンサーじゃなくて、そう、報道の人がね、目ひんむいて、皆様、これで、さようならです。皆様、とか言いながら、最後、塔と一緒にぶっ倒れちゃうっていう。あれ、何も知らずに見たら超怖いシーンだろうなと思います。もう、本当に大人向け。あと、これ、見るまで意外だったんですけど、第二次世界大戦のことが、作品に影響している。そう、ついこの間まで第二次世界大戦をやってました。日本は敗戦しました。その敗戦を経験している人じゃないと撮影しないですよねっていうシーンだとか、描写とかセリフとか出てくる。そう、僕が知ってたのは水爆実験の影響で誕生した怪獣が出てくる。だから第二次世界大戦の影響があるんだと僕は思ってました。けど違うんですよ。長崎の被爆を逃れて東京までやっていたのに、今度はゴジラだよ。このセリフです。そうなんですよ。長崎の被爆をやっと免れたっていう人が出てくるんですよね。で、その人が東京に来て、平和に生活できると思ったらゴジラにやられちゃう。いそうになるっていう。そう。あとは、戦争であんな体にならなければ、なんてセリフが出てくるんですよね。そう、ついに逃げられないと悟ったお母さんが子供さんたちを抱えて、さあお父さんとこ行くんですよって。そう、昭和29年ってそんな時代だったんでしょうね。 なんか普通に今生きてる俺なんかとは全然この延長線上が違うというか、戦争の傷跡爪痕が残りまくってるんだな、あの時代はな、というそういう驚きがあった。でもよく考えたら、シン・ゴジラだってさ、東日本大震災の爪痕感じますよね。ゴジラに破壊された街を見に行って思わず拝んじゃうシーンがあるでしょ。あれは津波の後ですよね。で、どうやら手を合わせるシーンはアドリブだったらしい。というのも、僕は聞いて、はあ、なるほどなと思いました。ゴジラはいろいろ世代を超えて語り継がれる。こういう嫌な思い、暗い影、戦争なり災害なり、これを通してもゴジラって語れるんだなというのを、ちょっと今回は、ちょっとだけかじりました。あと、話戻すと、音楽がいいね。オリジナルスコアは今でも通用してるかっこよさですよ。古い映画だからやっぱり音楽ダサいですね、なんて。ただ誰も思わないでしょ、これ。なんて言ったって、今最新型のゴジラだってそのメロディーを踏襲してる。今途中からちょっと僕のテンションが下がった。ハリウッド版ゴジラを見てないので、一作目だけ見て、まあいいやと思って見てないので、今公開が延期になってる、コングと戦うやつを見るつもりはないもんですから、どうなんだろうね。じゃーん、じゃっちゃっちゃっちゃっちゃー、ゴワーオ、じゃじゃじゃー、じゃじゃー、ダダダダ、ダダダダ、タッタッタタタタタララリララタタタタタタタタラララリララタタタタタタタタタララララって、あれって今でも使われてるのかな。 ちょっとわかんない、ごめんなさい。シン・ゴジラには使われてたっけ。ああ、シン・ゴジラあれだね。なんだったっけ。チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチ あと、ミニチュアも本当に何よりもすごいですよ。世界に通用するミニチュア特撮技術です。民家が壊れるシーン、本当にいいですね。鉄塔にゴジラが迫るシーンもね、うまく撮影してますね。どっかどう考えてもミニチュアと、どっかどう考えても着ぐるみなんですけど、迫力がすごいんですよね。僕、これは日本映画だからミニチュアを細かく作ってるんだと、ずっと思ってました。子供の頃から今でもずっと思ってました。特に一番すごいのは、話それるけど、ラドンが、空の大怪獣ラドンはバサバサ翼をはためかさせた時に、民家の瓦が一枚ずつピラピラピラピラピラと飛んでいくんですよ。あれが本当にどうやって一枚ずつ瓦飛ばしてるのか、よくわかんないけど、なんであれ一気に全部がピョンと飛ぶんじゃなくて、一枚ずつ一枚ずつ剥がれていくっていうのは本当に素晴らしいなと思います。でも違うね。ガッパを見に行ったんですよ、今年。ガッパ。大怪獣ガッパを見に行ったら、民家、あんま壊れるのがうまくねえなと。日本映画の、日本の怪獣映画って全部ミニチュアが壊れるシーンが素晴らしいんだと思ったけど、ガッパはそうでないなと。やっぱり東宝が素晴らしいんだな、円谷さんが素晴らしいんだなというのを、ガッパで思い知りました。はい。あともう一個気がついたのは、ゴジラが小さい。小さいね。昔のゴジラ小さい。今のゴジラめちゃめちゃでかいんですよ。当時の街の建物の大きさとの対比でゴジラの背丈が決まるらしいじゃないですか。昔は小さいんですよ。銀座4丁目の和光ビル、あるいはちょっと高いぐらいなんですよね。で、格段に大きくなったのは1984年の、有楽町のマリオン、あれに合わせてちょっとでかくなった、ちょっとだいぶでかくなったんですよね。で、その後でも、今、シン・ゴジラとかって結構でかいんでしょ？街が大きくなったのに、ゴジラが小さいと可愛いし、街は小さいのにゴジラがめちゃめちゃでかいとなんかスケール感が変だし、まあ、その辺は 制作側の都合と、観客側が求めてる、恐怖の対象の大きさっていうのがね、ものによって違うのは仕方がないのかなと、思いました。あと、ラストが本当にいい。ラストね、いいね。余韻を引く感じが非常にいいですね。もう本当に、反戦映画として、非常に奥が深い。何とも言えない、ゴジラの第一作、白黒ですけど、 非常にいいですね。大好きです。でも2作目のゴジラの逆襲はちょっとコメディチックになってるんであんまり好きではありませんっていうのも付け加えます。あなたのハートには何が残りましたか？